スイス傭兵ブレーカーの自伝、放水処方2000年出版、坂口修平、鈴木忠翻訳。ピルナまでの行軍ルート。こうして我々はケーペニック門を後にして行軍を開始し、1日目8月22日は4時間ほど進んでケーペニックという小さな町に着いた。ここで我々は30人から50人までが一組になって市民の家に宿泊した。彼らは1グロッシェンで我々をもてなさねばならないのである。いやはや、なんとどの家でもものすごい勢いで食料が食い荒らされた。図体がでかく飢えている兵隊連中がいっぱいいる様を考えてみてほしい。おい、うちにあるものを残らず持ってこい、という声がいつも聞こえた。夜になると部屋には麦わらがいっぱい運び込まれ、その上に我々全員は列になって壁の方に向かって寝た。全くむちゃくちゃな状態だった。確かにどの家にも規律をきちんと守らせるために将校が一人ずつ配属されていた。だが大抵の場合、彼らが一番始末に追えなかった。二日目、23日は10時間かけてフェルステンヴェルデまで進んだが、この時点ですでに落後者が出た。このような者たちは車に積み込まれた。無理もなかった。この日、我々は一度だけしか休止できず、しかもその際、そそくさといくらかの茶貨を取ることが許されただけなのだから。フェルステンヴァルデでも昨日と同じことが繰り返された。ただ、皆食事をむさぼり食うよりは飲んだくれていた方が良かったようだった。そして多くの者たちがまさに半死半生の状態で寝転がっていた。3日目24日は6時間でヤーコブスドルフまで行き、そこで3日間、25、26、27日の休日をもらったが、住民に対する扱いはますますひどくなり、貧しい農民などは最後の一滴まで絞り取られた。7日目28日は4時間でミュルローゼまで進んだ。8日目29日はグーベンまで14時間、9日目30日はそこで休息した。10日目31日はフォルストまで6時間、11日目9月1日はシュプレムベルクまで6時間、12日目2日はホイエルスベルダまで6時間かけて進み、そこで1日休んだ。14日目4日にはカーメンツに到着した。そこは宿営した最後の場所で、ここからは野外でテントを張るようになった。野営が始まり、また行進逆進を繰り返したこともあって、私自身も自分たちがどこを通ってきたのかわからないありさまだった。というのも、これがしばしば夜中に行われたからであった。ただ、かろうじて思い出せるのは、15日目5日に4時間行軍し、ビルツェムのあたりで野営し、そこで2日間、6日、7日の休日をもらったことである。その後、18日目8日に再び6時間行軍し、シュトルベンで野営して、そこに1日、9日、とどまった。最終日の20日目、10日にはなお4時間ほど行軍してピルナまで進み、そこでさらに数個の連隊が我々と合流した。そしてほとんど見渡しきれないほど大きな陣地が築かれた。ピルナの上方には2つの城があった。エルベを挟んで手前にはケーニヒシュタイン城が、向こう側にはリーリエンシュタイン城があって、どちらも占領されていた。というのも、後者の城の近辺にザクセン軍がいたのである。谷の向こうの彼らの野営地は我々のところから丸見えだった。下の方にはエルベの谷間にピルナの町があったが、この町は今や我が軍により占領されていた。